月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
さて時刻の方は、8時34分を回っております。 FM 系のホームページは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2も連載中でございます、はい、熊本から様々なゆきさだ監督情報を世界へ向けてお届けしております。月刊ゆきさだえさおでございます。さてプレゼントですが、はい、先月のプレゼントは、草田監督モラトリアム3部作の1作目ロックンロールミシン、うん、こちらにサインを入れてプレゼントということで、当選者は、
はい、デビアンさんです。
おめでとうございます。そして今月のプレゼントは草田監督作品吉永小百合渡辺謙主演北の0年、うん、もう寒い時に
寒い時に
この寒い映画を見て、
はい、
さらに寒い追い打ちをかける、ね、
だからまあ逆に暖かくなる、
うん、そうね、
こちらの、DVD に、
はい、
ゆきさだ監督の直筆サインを入れてプレゼントします。宛、はい、先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募待ちしております。
お待ちしております。まあ、ポッドキャストで聞いてる方もね、
はい、
これ応募権利あります
ね。そうですよ、
熊本県内だけじゃなく、全国
全世界
から応募お待ちしております、
はい。
さて、続いてはですね、映画の種のコーナーなんですが、
はい、
まあ、先月ね、
うん、
いろんな森田芳光監督の追悼のお話などしててお休みになりましたけど、
はい、
こちらスイートなんですさんから、
はい、
いつも楽しみにしてます、
はい、
あ、カシャって今写真撮ってます楽し映画のための種のコーナーお休みでしたね、楽しみにしてたのに残念でした、
おろおろ、
今月はやってくれますか、よろしくお願いします、と
やります
ということ
やりますよ。
毎月これ書き下ろしですからね。
そうなんですよ、草
田監督はもうどこにも発表していないオリジナルストーリーを
朝書いたりしてる、はい、その日の朝書いたり。
ちなみに今日のやつは今日書いたやつでございましょうか。
ね、昨日までほらもうずっと読んでないネタが一個あるんですよね、
うんうん、
ずっと
お蔵入りしてる、
お蔵入りしてるものがあって、ええ、もういつももうそれでいいだろうって思ってるんだけど、うん、なんかねこれね実は 裏話後でしようかな、
うん
うん、実話がある、
何か実話っていうか演劇の途中で、うん、なんかこうくだらない話をずっとしていて、うん、打ち上げかな、
うん、
打ち上げぐらいの時に、あ、みんなで役者と一緒に飲みに行った時に、うん、元刈谷ゆいかちゃんとかみんなと飲んでた時に、うん、元刈谷ゆいかで映画を撮るんだったらなんかこういうのはいいんじゃないのみたいな話をしてたざっちょっとしたメモがあって、うん、それを昨日の何件あ整理してたり眺めてたら、うん、ちゃんと最後まで書け、まあなんとなく今日のために書こうと今日朝思って、
うん、
まあ iPhone でこう書きたかったんですよiPhone のメモのところでメモページで書いたっていう初
デバイスが違うとじゃあ作品にの質にどう変化
あのね中身はあんま何の変化も変わらないですね
草田監督書き下ろしでございます。オリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー映画の種、ジングルの後参ります。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
さっきから電話が鳴っている。でも妻は出ない。出てもどうせ無言電話だから。そこに夫が帰ってきた。手にはスーパーの袋を下げて。昨日お前焼き芋食べたいって言ってたろ。本当は安納芋買いたかったんだけど高くてさ、普通のやつにしたよ。
普通ので十分よ、ありがとう。
あのお芋ってさ、蜜が入ってて甘いんだよ。すごく。食べさせたかったな、お前に。
いいよ、普通のやつでいい。私それで幸せ。
妻はそう言った。ハフハフっと焼き芋を嬉しそうに頬張る妻の笑顔を見ていて、幸せはこんな瞬間に不意に訪れるんだなと夫は思った。翌日、台風が上陸した。強風の中、びしょ濡れになった妻が黒い子猫を抱いて帰ってきた。
この子、お家に帰れなくなったみたいなの。
何も食べてないの、食べてないせいなのか、濡れているせいなのか、その子猫は随分痩せていた。夕べの残った焼き芋をあげてみたが、少し食べてすぐに吐き出した。
黒猫だから黒へ。
妻はボリスビアンの日々の泡の主人公から名前を取った。クロエは人懐っこかった。夫が新聞を読みながら耳かきをしていると、書いたあぐらの中に入り込んできては眠った。クロエがいる生活は以前にも増して穏やかになっていった。一週間くらい経ったある日、昔の知人が夫妻のもとを訪れた。彼の土産はなんと安納芋だった。余り物を偶然に夫と妻は顔を見合わせ、嬉しさを昔の知人に悟られないように背を向けてクククッと笑った。早速夫は小さな庭に出て新聞紙と枯葉を集めて火を起こして焼き芋をした。安納芋は圧倒的に甘かった。
ほら、2個も食べてる。
微笑みながら妻が言った。本当だ、贅沢なやつめ。
猫にもわかるんだよ、甘くて美味しいの。
優しさに包まれるようなぼんやりとした幸福の泡は昔の知人の言葉にパチンと弾けた。
我々の元に戻ってこないか。そろそろ動き出さねば世界は滅んでしまう。
昔の知人から視線をそらし、夫と妻は虚空を見つめた。そして消えかけた焚き火を見て夫は言った。君はまだ世界を変えられると思っているのか。あの方はもういないのに。
ずいぶん君は変わってしまったな。
そう肩を落として言うと、一口だけかじった安納芋を残して昔の知人は帰っていった。沈黙が夕闇を引き込んだ。なあ、真人間になろう。すべての過ちを償ういいきっかけだ。夕闇の中から夫は妻に向かってそう言った。その翌日、パートから妻が戻るとクロエの姿が見当たらなかった。妻は焦り、血相を変えてクロエを探した。勝手口が少しだけ開いていた。そこから差し込む午後の鈍い光の中に黒い塊が動くことなく横たわっていた。近づくとそれはクロエだった。妻がそっと触れると冷たくなって死んでいた。妻は子供のようにしゃくり上げて泣いた。ひとしきり泣くと茶の間で横になって眠っている夫の寝息が妻 妻の耳に届いた。妻はゆっくりと振り返り、夫の寝顔を見る。ただ見る。夕方の光が差し込み、眠り続ける夫の顔を妻の影が覆った。次の瞬間、妻は手に握った包丁で夫の胸を切り裂き、腹部をめった刺しにした。血まみれの妻は固くなった黒猫のクロエの亡骸を抱いて小さな庭に出た。昨日、夫が安納芋を焼いていた場所に立った。灰をよけて妻はそこに穴を掘った。そしてクロエを葬って埋めた。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いて お届けしたのはザ・ブランキー・ジェット・シティでキャット・ワズ・デッドでした。
うわ、ちょっと怖かった
怖かった
猫好きな雪貞監督がそんな話を。
そうそうそうそう、うん、ねやめてって言われそうですけどね。
やめて、
う
ん、
うちの子供とかから
結構ね、猫の雪貞監督は猫にね、映画監督の名前とかつけたりとかしてるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、猫とか犬も阿蘇にいるんですけど、そうなんですよ、うちの犬が今阿蘇にいて、はい、テオっていう名前 とベルって名前なんですね、うん、ベルっていうのはあれですけど、テオっていうのはね、ギリシャの巨匠のテオ・アンゲロプロスっていう、
この前亡くなったですよね。
そうなんです、うん、もうちょっと驚いた。新作を撮ってた途中だったみたいですけど、うん、もう本当に現存する監督の中で本当に会ってみたいなって思うような、うん、まあ本当にギリシャの映画祭とかに僕の出品されたことがないので、うん、何の接点もないんですけど、一方的にやっぱり僕の青春時代の中で、例えば旅芸人の記録だとか、うん、霧の中の風景だとかですね、コウノトリ立ちずさんでっていう映画っていうのはすごくやっぱりね、映画としても僕はすごい影響を受けてて、長回し、時代を超えていく長回しみたいなね、ゴーでもそういうことをやっぱテオ・アンゲロプロスから学んだ感じで、ワンカットの中で時代をこう行き来するっていうことに挑戦したりとかさせてもらう、その勇気を与えてくれる、きっかけを与えてくれたのはやっぱテオ・アンゲロプロスで、本当に時代をこう行き来する長回しのその技とか、すごくもう重厚なあのテーマをね、歴史的なテーマをすごくこう、じゃあやっぱ背景にラブストーリーとかもちゃんときっちり描く、人間の感情を描いていくっていう、こう本当に素晴らしい巨匠だったんですけどね。
撮影中に亡くなったっていうのは本当に悔やまれますね。
そうですね、もう交通事故らしいですね。なんか多分街道沿いをなんか渡ってる時に正面衝突したのか、まあ引かれた、バイクに引かれたっていうんで、まあバイク引いたのは警察官だったらしいんですけど、非番の警察官で、でも相当こうね、ギリシャを代表する人ですからね、
もう国宝みたいな人ですからね、人間国宝みたいな人ですからね。
いや僕はもうちょっと新しい新作はもう見れないのかと思うと ね、
そうです
よね。もう本当にだから、まあ僕はテオ・アンゲロプロスの DVD ボックスを何度も見てますけど、まあツイートで霧の中の風景をね見ましたけどね、いやもう見れないのかと、うん、思うとね。でもまあまあ100年200年持つ映画を作られた方なんで、何度もその残された作品をこう繰り返し我々が見てツイートをの思いでね見るっていうのがやっぱり今あれかな、お悔やみになるのかなと思いますけどね、はい、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。